It's good to see you all come back for the afternoon session.
この時間また楽しみにしてます。
Did you all enjoy your lunch?
ご飯楽しかったですか?
I enjoyed the lunch.
私すごい楽しかったです。
Food was very good.
ご飯美味しかった。
I'll come here every Sabbath as long as there's food as good as this.
ご飯が美味しければもう毎週でも来たいなと思ってます。
On behalf again of the Pacific Union Conference and Souls West, thank you again for the invitation to be here.
Pacific Union の教区とあとソウルスウェストを代表して本当に感謝したいなと思います。
And a special message for Youth Rush and Co-Porters. We're very proud of you.
本当にこのユースラッシュの参加者は誇りに思います。
And we take a lot of time in the U.S. to pray for you all.
アメリカでもずっとみんな時間をかけて祈ってきました。
And we're very excited about the things that are happening here in Japan.
日本で起こっていることを聞いてとてもワクワクしてます。
Not just with Youth Rush, but all around.
ユースラッシュだけでなくてもう日本中ですね。
There seems to be a real revival and reformation taking place.
日本で改革とリバイバルが起こっているなと確信しています。
I don't think it's an accident that the General Conference and Ted Wilson and the other leaders really want to focus on Japan.
世界総会のテッド・ウィルソン総理はじめですね、皆さんがこう日本にとても注力していることは偶然ではないと思います。
You know, the work of evangelism in Asia started in Japan.
日本アジアの伝道は日本から始まったんですね。
Before it went to China, before it went to Korea, it was first here in Japan.
中国や韓国に行く前に日本で始まりました。
But now, China and Korea have a lot more Seventh-day Adventists than Japan.
例えばセブンス・アドベンチストという意味では、中国や韓国の方が人数が多いですね。
So we're hoping that something can change in the next few months and the next few years.
これから先の数ヶ月、数年間でこれが変わっていくだろうと思ってます。
If you haven't heard, there's something big in the General Conference called Total Member Involvement.
実は今世界総会でトータル全員参加伝道というものが始まりありますね。
And the idea of Total Member Involvement is that each member should do something, whatever that is.
それ何かといえば、教会のすべての人たちが何かをする。
Maybe some of you don't know how to give a Bible study.
聖書研究のやり方は分かんないかもしれません。
Maybe someone else doesn't know how to knock on a door.
ドアの叩き方分かんない、文章などのやり方分かんないかもしれません。
The idea of total member involvement is to use whatever talent and get involved however you can.
ただ、全員参加伝というのは、もうそれが何であれ持っているものを使う。
I've been appointed by the General Conference to make, to join them and make videos for total member involvement.
世界総会の働きで、全員参加伝道のビデオを作る担当をしています。
And there are different individuals with different professions doing something.
それを見てみればわかりますが、そこでいろんな人たちがいろんな専門、自分のもので何かをしています。
There is a story of one man who is not very good at giving Bible studies or knocking on doors.
一人の人が聖書研究も文章などもできないけれども、
All he does is computers.
コンピューターはできる。
But what he did is he set up a website with small videos explaining the Adventist beliefs.
彼はパソコンでビデオを作ってアドベンチストの信仰について説明していました。
You can actually look it up on Facebook. It's called Proof Directory.
Facebook でまあ Proof Directory というところを見てみれば見ることができます。
And each one of these videos has hundreds of thousands of views.
でこういったビデオはですね、まあ何百人何千人って方がこう視聴してるんです。
That's pretty impressive because I've never spoke to 100,000 people at once.
すごいことで、なぜかというと、私もこんな何百人何千人に一気に語ったことはないからです。
But here this computer programmer has produced a video with 100,000 views.
ただこのパソコンが得意な人は作ったビデオによって何百人何千人にこう伝えていた。
The idea of total member involvement is to live your life with a purpose.
全員参加伝道の目的というのは、一人一人が何か目的を持って生きるということです。
If you don't live your life with purpose, you're never going to be happy.
もし目的を持たずに生きているならば、幸せにはなりません。
Someone said it best that all of us are created with a hole inside of our heart.
ある人が言うには、私たちは心の中にみんなこう穴を持って生まれている。
In other words, there's some emptiness inside of us.
心の中に何か空虚なものがある。
And you can try to fill that emptiness with money, cars, girls, prestige, education, jobs.
そういったものをお金とか女性とか車とかそういったものを埋めようとするけれども、
And you're never going to be happy.
ただ幸せになれないんです。
And so this afternoon, what I want to do is just take a few moments to talk about what our life should be, what our purpose in life should be for.
でこれからの時間ですね、私たちは一体どんな目的を持って生きるべきなのかということを少し考えていきたいと思います。
It's a pretty short study.
まあ、短い学びですので、
But I think you'll understand the point.
ただ大事なことがわかると思います。
So let's go ahead and pray as we begin.
祈りましょう。
Father in heaven, thank you so much for this Sabbath day that we can study the Bible.
天の神様、この安息日に聖書を学べることを感謝します。
This afternoon, as we open your word, again, we ask for your Holy Spirit.
私たちが聖書の言葉を開くときに聖霊を送ってください。
We want to empty ourselves from the things of this world.
私たちはこの世界から自分を離して、今この中を空っぽにしています。
And we want to open our minds to the things in your word.
心を開いてあなたの言葉を受けたいと思います。
Please teach, instruct us, and lead us to righteousness.
教え、義に導いてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様を通してお願いします。
Amen. This is a famous cartoon.
これ有名なまあアニメですけど。
One of the most famous cartoonists in the 19th century is one by the name of Ralph Barton.
90年代の有名なアニメ作家にラルフ・バートンという人がいます。
He was very wealthy.
彼はとても裕福で。
He had a big audience.
たくさんのまあファンがいて。
Lots of fans who adored him.
まあ彼を本当に尊敬する人がいっぱいいました。
And I want you to listen to what he says at the end of his life.
で彼がまあ死ぬ間際に言った言葉というのに注目したいんですね。
I have had a few difficulties.
私はあまり難しいことを経験しなかった。
Many friends.
たくさんの友達がいて。
Great success.
多くの成功を経験して。
I have gone from wife to wife.
たくさんの結婚も経験して。
From house to house.
たくさんの家に住んで。
And visited the great countries of the world.
多くの国を旅をして。
But I am fed up with inventing devices to fill up 24 hours of the day.
私は24時間を暇つぶしに使うのに疲れました。暇つぶしに使うことに飽き飽きしてます。
In other words, he had everything in life and he was still bored.
言い方を変えれば、手に入れるもの全部手に入れたんだけれども、それでもまだ退屈だって。
He had all the money at his disposal, but he was still broke.
たくさんお金持ってたのに、まだお金がないと感じてた。
He had any woman he could get and he still didn't have love.
もうすべての女性を手に入れたのに愛がなかった。
You see, what the world does is it manufactures fakeness.
世界はただ単に偽物を生み出しているにすぎません。
The world manufactures imitation.
世界は、偽物を生み出している。
That's why today, if there is something that you want, there is something that you can replace.
何か欲しいものというのは実は取り替えることができるんです。
If, for example, you're not happy with your body, you can get surgery and change something.
もし自分の体に満足していなければ、手術を受けて変えることができる。
If you're bored, there is always some video game or some app that you can use to entertain your time.
もし退屈であれば、まあ、ゲームがあったり、アプリがあったり、何かできるわけです。
There is even imaginary worlds that you can live in.
何かもう、その二次元の世界で住むこともできる。
And Ralph Barton, the famous cartoonist, basically said that life is not worth living.
まあ、このラルフ・バートンが言ってることは、人生は生きるに値しない。
What I hope you understand from today's message is if you don't have purpose in life, you will feel suicidal or pointless.
皆さんに理解してほしいことは、もし目的がないまま生きるんであれば、その人生は意味がない。
I want to introduce you to someone else.
他の人を紹介します。
This is George Sanders, a world-famous actor.
ジョージ・サンダーというのは俳優ですね。
He was another world-famous actor in the 20th century.
まあ彼は20世紀のとても有名な俳優です。
He starred in dozens and dozens of movies.
まあたくさんの映画に出ました。
And at the end of his life, I want you to listen to what he said.
でこの彼が人生を閉じるときに言った言葉を聞いてください。
He said, "Dear world,
世界よ
I am leaving because I am bored.
私は退屈なのでもう行きます。
I feel I have lived long enough."
私はもう長く生きたと感じています。
I am leaving you with your worries in this sweet cesspool. Good luck.
私は皆さんをこの、まあ、お水だめ、おぶつだめに残して去っていきます。さよなら。
George Sanders again was very rich, was very famous, but still was empty.
このジョージ・サンダーはとても裕福でしたけれども、彼の心は空っぽだった。
George Sanders committed suicide.
彼は自殺を図りました。
How can you have everything but still have nothing?
全てを持っているのに、なんで何もないと感じているんでしょうか?
Well, the example I can give is just like your car.
例えば車がありますけど。
Many cars take either fuel or take diesel.
まあほとんどの車っていうのは、まあガスかディーゼルですね。
And I learned this the hard way with one of our vehicles.
で で、これは自分の車で一つ学んだことがあります。
We have a very big truck back in America.
まあ、アメリカで大きなトラックを持ってまして。
And this truck is used to transport books all around.
で、本を運ぶためにこのトラック使ってました。
But in the US, the big trucks, they use diesel.
アメリカでは大きなトラックにはまあディーゼルを入れるんです。
It's very different from regular fuel.
で、まあ、レギュラーですね。とはちょっと違いますね。
And what happened was, when the truck was on empty,
トラックがまあ空になった時に、
they went to the petrol station,
ガソリンスタンドに行って、
and that's when they filled it up, but they, instead of filling it up with diesel, they accidentally filled it up with gas.
ディーゼルを入れる代わりに間違って普通のレギュラー入れてしまったと。
And just a few miles later, the truck sputtered and wouldn't go anymore.
しばらく進んだ時にトラックが壊れて進まなくなってしまいました。
And they called me and said, we have this big problem, the truck won't go, it won't start, it won't run anymore.
で、彼は私を呼んで、車が壊れて全然走んなくなっちゃったって。
So we called a mechanic to look at the truck.
で、だから専門家を呼んでですね、修理屋さんを呼んで車を見てもらいました。
We said, what's wrong? This truck ran fine and then all of a sudden it stopped working.
なんで普通に走ってたのに急に止まっちゃったんですか？
Well, they opened the hood, they looked at the engine, they looked at the transmission.
修理屋さんはまあ来てですね、エンジン見たり、このギア見たりいろいろしてました。
And they couldn't find anything wrong with the truck.
で、彼は何がおかしいのか全然わかんなかったんです。
And finally, it dawned on the mechanic to check the fuel tank.
で、その修理屋さんがとうとうその、まあ、タンクを見て。
And he said, what did you put inside of this?
何入れましたって。
And one of my students, he said, I just put fuel.
ああ、まあ、レギュラーありましたって。
And then he said, this truck takes diesel.
これはディーゼルだけですよ。
So the reason why the truck wouldn't run is because it wasn't filled with the right substance.
この車がなんで走らなかったかといえば、そこに正しい本質が入ってなかったから。
Even though the truck was filled with fuel, it was still empty because it didn't have diesel.
レギュラーは入っていましたが、そのトラックは空だったんです。なぜかといえば、ディーゼルがなかったから。
We're built the same way.
私たちも同じなんです。
We are built to run with the Holy Spirit.
私たちは聖霊によって走るように作られている。
We are built to run with divine power.
私たちは神の力によって走るように作られている。
But when you fill us up with the wrong substances,
ただ他のもので私たちを自分を満たそうとしたときに、
That's when you'll be like George Sanders.
そうすると、まあ、このジョージ・サンダースみたいになってしまうんです。
Or Ralph Barton.
ラルフ・バートンみたいな感じ。
Who will come at the end and say,I feel empty and will commit suicide.
人生の終わりに至って、ああ、僕は何も持ってない、空っぽだと言って自殺を図る。
I took a quick screenshot on Google of what is the purpose of life.
まあ、ここにですね、人生の目的とはという検索をした時の、まあ、スクリーンショットがあります。
And there was 1 billion hits for what is the purpose of life.
ああ、まあ、1 billion hit、まあ、たくさんのヒットが、1億。
Many different books.
10億の、まあ、ヒットがあって、まあ、いろんなの出てきましたけど、
Many different books look at all the advertisements for seminars for how you can find your purpose in life.
たくさんの啓発本とか啓発セミナーってものが出てきました。
Now, how many of you in this room have ever gone skiing before?
スキーやったことあるんですか？どこかありますか？
Skiing or snowboarding? All right.
スノーボードでもいいですね。
So I like to go skiing / snowboarding. I love to do that.
じゃあスキーとかスノーボード私大好きなんです。
Now, what if I were to give these skis to someone who lives in Africa?
例えば私がこのスキーの板をアフリカで住んでる人にあげたらどうなるでしょうか。
So if I say, hey, here's some skis, you know what they would do with it?
スキーがあるからこれどう使うか分かりますか。
This is what they would do with it.
わあ、アフリカの人はこんなことするかもしれません。
They don't know what it's used for.
あ、これ一体何のためかを知らないんです。
They will say, oh, this is good wood, we'll make a bench.
ああ、いい、ちょうどいい木があった、ベンチ作ろうって。
Now, can skis be used to make a bench to sit in?
スキー板を使ってベンチを作ることはできますか？
Yes, of course.
できますね、もちろん。
But is that the primary purpose of it?
ただそれは主要な目的でしょうか？
No, you're meant to go down a mountain and experience exhilarating speeds on skis.
できますね、スキーを使ってといや山から下っていったこのすごいスピード感とか爽快感を得るためにあるんです。
So even though these skis can be used for that, it's not being used to its optimum purpose.
スキーの板で椅子を作ることができたとしても、これは元々の目的ではない。
How many of you have flown on an airplane before?
飛行機乗ったことある人。
Probably everyone here, especially if you are here in Okinawa, right?
沖縄にいれば特に飛行機乗る機会多いと思います。
To go anywhere, you need to fly a plane.
どこに行くにしても飛行機必要ですね。
Now, let's just say that I gave this airplane to villagers living somewhere in Papua New Guinea.
例えばこの飛行機をパプアニューギニアに住んでいる人にあげたとしましょう。
Some random Native Americans, Native villagers who have never seen an airplane before.
ところまあ原住民で飛行機を見たことがない人にあげたとしましょう。
This is what they would do with it.
こんなことが起きるかもしれません。
They would say, oh, let's just make a village or a house out of this.
ちょうどよかったから家作ろうって。
Now, can you make an airplane and just make it a house?
飛行機を使って家を作れますか?
Yes, of course.
もちろんですね。
But is it being used for its optimum purpose?
ただこれは元々の目的とは違います。
Now, let me give you my favorite one is this right here. This is the most expensive bird on the planet.
これは実は一番まあ高価な鳥だと言われています。
These are called macaws.
コンゴインコですね。
And these macaws, these birds go for $10,000 to $15,000.
100万か150万ぐらいするらしいです。
These are very special macaws. This is the most expensive of all the macaws.
まあこれはコンゴインコの中でも特に高いやつです。
This bird here, this kind, goes for over $50,000.
500万ぐらいする。
Now there's a story of a very rich businessman.
これまあ経ある経営者の話があります。
You see, this bird is very intelligent.
この鳥ってとても賢いんです。
And his mother is now older.
で、この経営者のお母さんも年を取ってきて。
Her husband has died.
旦那さんも死んでですね。
And so this rich businessman mother lives by herself and is kind of lonely.
で、この経営者もお金持っていましたので。
And this rich businessman, he did some research and found that this blue macaw is very intelligent.
少し調べていくと、あ、このコンゴインコとても頭がいいってことが分かった。
The bird can say over 4,000 different words.
4,000 以上の言葉を喋って。
The bird can speak many different languages.
いくつもの言語を操って。
Can sing many different kind of songs.
歌までたくさん歌えるって。
And so he immediately bought the bird for $50,000.
なので彼はこれを500万円で買いました、鳥を。
And he sent the bird to his mom.
そしてお母さんに送ったんですね。
And he sent the bird to his mom. And after some days, he called her and said, "Did you enjoy the bird I bought you?"
そして数日後お母さんに電話をかけて、この鳥送った鳥楽しみましたか、どうでしたか。
And she said, "It was delicious."
で、彼のお母さんは、ああ、あの鳥ね、美味しかったよって。
Now, can you eat the bird?
鳥を食べれますか?
Yes.
ああ、もちろんですよ。
But it wasn't used for its primary purpose.
ただそれは元々の目的とは違ったんです。
The same thing is with you and me.
私たちも同じです。
God created us with a specific purpose.
神様は私たちを特別な目的を持って作られました。
And what I have done is I've studied the Bible.
聖書を学んでいくと。
And there are 7 different corporate purposes that we have.
7つの関連した目的というものがあります。
Like we have an individual purpose.
例えば個人的な目的。
Where we need to know who God is and have a relationship with God.
神様を知って神様と関係を持つ。
But basically, if you live at a different time, you have a corporate purpose.
違う、まあ、時代に住んでいると、その時々の、まあ、目的というものがあります。
For example, if we lived in 1942.
1942年。
Our primary purpose would be to fight in World War II.
例えばそれは第二次世界大戦を戦うことが目的でした。
That's really what it was. We live in Okinawa right here. We would be fighting.
沖縄の人たちよくわかると思いますが、まあ、そういう時代だったんですね。
That takes precedent over college, over school, over relationship would be the war if you live in 1940s.
その時代に住んでいれば、学校にいようと仕事していようとどこにいようとそれに巻き込まれていきました。
What I'm going to do is outline what was our purpose at different times.
これからやることは私たちの目的がその時間軸によってどう変わっていくのかということを見ていきたい。
So when God first made Adam and Eve, this was the first purpose.
神様がアダムとエヴァを作った時、これが一つ目の目的でした。
The first purpose was be fruitful and multiply.
産めよ増えよ。
Genesis chapter 1 verse 27-28.
創世記1の27-28。
Do you know why this was the primary purpose?
なぜこれが主要な目的だったかご存知ですか?
Did you know that 1/3 of the angels in heaven were lost?
実はこの時ですね、天の3分の1の天使が失われました。
So God created Adam and Eve to be fruitful and multiply and take the places of the angels.
なので、アダムとエヴァがこう人たちを増やすことによって、失われた天使たちをこう、まあ、補うことができる。
This is before sin entered the world.
これは罪が入ってくる前の話です。
There is no sin in the world at this point.
この時世界には罪がありませんでした。
God simply says, be fruitful and multiply. That is your purpose.
神様はただ単に産めよ増えよと言いました。
But then, Eve and Adam fell.
ただ、アダムとエバは失敗しましたね。
And because they fell, there was another purpose.
彼らが失敗したので、もう一つ目的が与えられました。
In Genesis 3:15, the second purpose was for them to have the Messiah or the Deliverer.
次の目的というのは、救い主を手に入れること。
Do you understand that circumstance dictates purpose?
状況が目的を変えるということを気づきますか?
Let me repeat that again. Circumstance dictates purpose.
状況が目的を決める。
If you live in a third world country, your purpose is to just survive.
例えば、まあ、発展途上国、第三国なんかって言われるところに行くと、その人たちの目的は生き残ることです。
Many of my mom, my aunts, my uncles, all my relatives.
私の、まあ、たくさんの親戚ですね。
They grew up in the Philippines.
彼らはフィリピンで成長しました。
And they all became either a doctor or a nurse. That's it.
でみんなまあ医者か看護師になりました。
No other profession.
他の職業になってない。
Because for them, that was the only way that they would survive.
なぜかといえば、彼らにとってはそれだけが生き残る道だったからです。
That's the only way that they could, go to America or go to another country and make a better living.
それだけが医者やナースになることだけが他の国にアメリカとか他の国に行ってもうより良い生活を手に入れる方法だったんです。
Circumstance.Dictated purpose.
状況が目的を決める。
Well, all my relatives, they migrated to America.
私の全部の親戚がアメリカにこう移民としていきました。
And so me, my sister, and all my cousins all grew up in America.
私の兄弟やまあいとこみんなアメリカにいます。
Do you know how many of us went into the medical field?
その兄弟のうち一体何人がこの医療に進んだかわかりますか？
Zero.
ゼロです。
Out of the 10, 12, 15, 20 cousins I have,
まあ20人近くいますけれども、いとこがですね、誰も行ってません。
No one went into the medical field.
誰も医療の道には行ってない。
Because for us now, circumstances were different.
なぜかといえば、状況が変わったからです。
My sister pursued photography.
私のまあ、妹かお姉ちゃんかは、写真の世界に行きました。
My cousin works for a magazine editor. She's a magazine editor.
私のまあいとこは雑誌の編集者。
My other cousin is a tattoo artist. He just writes on you all day long.
他の、いとこはまあタトゥーのアーティストですね。
Do you understand? Oh, my other cousin, he works as a park ranger.
他の人はパークレンジャーだ。
National park.
あのまあ国立公園の管理する人。
Do you understand that all these jobs are not, they're not based on survival?
これは全部生き残るためではないです。
Because the circumstance was different, then the purpose became different.
状況が変わったので、目的も変わっていきました。
In the Bible, we see based on the circumstance, it dictates their purpose.
聖書も同じように、状況が変わるたびに目的が変わっていきます。
Well, we see that the purpose for mankind became different in Genesis 7.
創世記6章で人間の目的は少し変わっていきました。
Because sin was pervasive in all the world.
罪が世界中に浸透していったので。
Because of thousands of years of degradation.
もう何千年ものこう死んだ関係によって。
God's new purpose was for mankind to get on the ark.
神様の目的は人間が箱舟に乗ること。
So all of the people got into the ark.
なので、すべての人が箱舟に乗りました。
All eight of them.
まあ、8人ですけどね。
Did you know that God had room in the ark for everyone who was alive?
神様はその箱舟に、本当はすべてその時代に生きている人のための部屋があったんです。
Many scholars have shown that they had room for everyone who would accept the message.
たくさんの学者が勉強して分かったことは、箱舟がとても大きくて、多くの人が乗ることができたということ。
So then, after the ark, what happened to God's people?
箱舟の後、一体何が起こったんでしょうか?
What happened was they became slaves and went into bondage.
エジプトに行って奴隷になりました。
And so God's new purpose was for his people to get out of Egypt.
そして神様の次の目的は、人々がエジプトから出てくることになりました。
His new purpose for them was to learn how to be obedient to his commands.
他の次の 目的は神の民が神様に従って忠実に生きることに変わりました。
I want to take you to Ecclesiastes 12 verse 13.
聖書を開きたいと思います。Ecclesiastes だから
Ecclesiastes chapter 12 verse 13.
コヘレト、コヘレト、まあ伝道の書コヘレト、12の13。
Ecclesiastes 12 verse 13.
12の13ですね。
Many people would like to know their purpose.
多くの人が目的を知りたいと思ってます、人生の。
Ecclesiastes 12 verse 13 gives you a summary of what our purpose is.
伝道の書12章の13節では、私たちの人生の目的が何かということを、まあ、まとめています。
The very minimum, the prerequisite.
まあ、最も最小の目的ですけど。
If you don't know anything else in life, the very basic thing for you to learn is Ecclesiastes 12 verse 13.
もし人生のことが全部わかんなかったとしても、これだけは知らなければいけないというのがこの伝道の書12の13に書いてます。
The Bible says, let us hear the conclusion of the whole matter.
ことなきすることはすべて言われた。
So here's the conclusion. Here's the final thing you need to learn.
これが結論なんですね。これを知ってくれと。
It says, "Fear God and keep His commands, for this is the whole duty of man."
すなわち神を恐れその命令を守れ、これはすべての人の本分である。
In other words, church family, if you don't know anything about the Bible,
もし皆さんが聖書のことについて何も知らなくても、
the most basic thing for us to learn or to do.Is to fear God and be obedient to Him.
最も基本的なことは私たちにとってそれは神を恐れその命令を守ること。
How many of us know the story of Shadrach, Meshach, and Abednego?
Shadrach, Meshach, Abednego の話知ってますか?
Very famous story in the Bible, of course,
right? 有名な話ですね、聖書の中で。
Now here's what's fascinating.
何がすごいかといえば、
The Bible only mentions Shadrach, Meshach, and Abednego once in the entire Bible. That's it.
Shadrach, Meshach, Abednego は聖書の中で一回だけしか書かれてません。
The Bible doesn't even tell us about Shadrach, Meshach, and Abednego's family. It doesn't tell us what they did after. Nothing.
Shadrach, Meshach, Abednego の家族や彼らがその後どうなったかということを何も書いてません。
We don't even know if they knew their Bible or the scriptures or the Torah.
彼らがもし聖書を学んでいたかということさえもわかんないんです。
But the Bible mentions them for one thing.
ただ聖書は彼らについて一つのことを記録しています。
They were obedient to God.
彼らは神様に忠実だった。
The most basic thing that you can do is be obedient to God.
最も簡単なシンプルなことは神様に従うことだ。
And I find it so it's hard for God to work in our church and in our life.
神様が私たちの人生の中や教会で働くのは実は難しい時があります。
When we're not doing the prerequisite.
この基本的なことをしてない時ですね。
I'll give you an example.
例えがありますけど。
So, in America, the hardest school to get into is Harvard University.
アメリカで一番まあ難しい、入るのが難しい学校はハーバード大学です。
I'm sure you've all heard of Harvard, right?
知ってますね、ハーバード。
And I'm sure here in Japan, you have University of Japan, Tokyo, I think, and a bunch of other places that are very difficult to get into, right?
まあ日本の中でもたくさん難しい、入学生難しい学校ありますけど。
Now, when you, before you even apply to the school, they have something called minimum requirements.
まあ学校にその出願出す前に出願資格というのがありますね。
Now, if, for example, if you want to apply for school,
例えば学校に出願しようと思った時に、
Now, I don't know how you do it in Japan,
日本は分かりませんが、
But in the US, we have what's called a grade point average.
アメリカではまあ grade point average っていうなんか指標があるみたいです。
So, for example, minimum requirement to apply to a top school, let's just say, is a 3.0 average.
GPA ですね。GPA、例えば 3.5 以上必要とか。
I'm sure here you have that too.
まあ日本でもありますね。
So let's just say, for example, that you want to go to Harvard.
例えばじゃあハーバード大学に行きたいと思って。
And you have a 1.0 GPA.
あの GPA が1しかなかったとしましょう。
That's basically one of the lowest you can get. All D's. Not even C's. All D's.
勝手にも全部成績全部 D だったらそうなりますけど。
And you say, yeah, I want to go to Harvard. I'm going to apply.
ああでもいやいや僕はハーバード行きたいからもう出願するよって。
How, what are your chances of getting in if you don't even meet the minimum requirement?
まあ、その出願資格さえ満たしていなかったらどうやって出願さえするんでしょうか?
You have a 0% chance, right?
あ、もうチャンスはゼロですね。
Now, in Harvard, it's already difficult to get in if you have straight A's and good test scores and everything else.
もう全部 A だったとしてもハーバードに入るの難しいんです。
The best of the best go to Harvard.
もう最高の最高が入っていく学校ですから。
But if you don't even meet the minimum,
その最低限の資格さえ満たしていない。
It's not even worth your time.
もう時間の無駄です。
And I believe that in order for us to be Christians, the very minimum requirement is right there.
クリスチャンにとっての最低限の出願資格は実はこれなんです。
And we want to know why isn't God working in the church today?
なんで神様は私たちの教会で働かないんだって知りたいんですよ。
Why is it that we see that the Adventist Church is dead in many developed countries?
なぜクリスチャン、アドベンチストの教会が多くの先進国で死んでるのか。
Why is it that Christianity is dead in Europe and Japan and in the US?
なぜアメリカ、日本、ヨーロッパでこのキリスト教が死んでるのか。
It's because we're not even doing the minimum requirements.
なぜかというと私たちがこの最低限さえも満たしていないから。
At the very basic, we should be obedient to God, but here we are living for the things of the world.
この最低限の資格を私たちは神様を恐れ従わなきゃいけないのに、世の中のことを追っている。
The very basic requirements we're not even doing.
基本的なことさえもやってない。
That's why our church is so dead.
だから私たちの教会はこんなに死んでるんですよ。
That's why we're not going anywhere.
だから私たちはどこにも行けないんです。
In order for us to actually win souls, we first have to be faithful.
もし魂を獲得したいと思えば、私たち自身が忠実にならなければいけない。
I find it so disappointing, you know, God has allowed me to travel the world.
神様は私を世界のあちこちにこう連れてってくれます。
And I get to go to and speak in many churches and many universities.
たくさんの大学や教会でこういうふうに講演してます。
And I find it so sad that I go to these universities in different countries.
でまあ、こういうたくさんの国の大学にいたときに。
These are Adventist schools.
アドベンチストの学校ですよ。
But many of our young people aren't living an Adventist life.
多くの青年たちがアドベンチストのこのライフスタイルから離れていってる。
At the minimum, our name is Seventh Day Adventist.
最低限、セブンスデーアドベンチスト。
Do you know what Seventh Day Adventist means?
セブンスデーアドベンチストの意味がわかりますか?
It means you keep the Sabbath.
簡単に言えば、安息日守って。
But here we are, our young people, they go out, they go to the malls, they go shopping, they go play on their phones, play video games, all on the Sabbath.
でも学校行ってみたら、このアスクリッチにみんなショッピング行ったり、ビデオゲームやったり、アスクリッチ守ってない。
And then you look at our other name, Adventist.
でもう一つ、アドベンチスト。
Did you know what that means?
意味わかりますか?
It means you're looking to the second coming of Jesus Christ.
再臨を待ち望んでいる。
It means that everything you say, you do,All revolves around the second coming of Jesus.
皆さんがすること、言うこと、これは全部再臨に関連してる。
And here we have our young people and old people, and they don't even know how to tell someone that Jesus is coming soon.
そしてもここにいる多くの青年、そしてまあ年配の方もイエス様の再臨についてどう語ればいいかすら分かっていない。
You ask most people in America, what are you going to do in college? It's all about the money instead of how can I win more souls to Jesus.
アメリカで青年に聞くんですよね。学校で何やりたいの?彼らの答えは全部お金を稼ぎたいとか、イエス様と関係ないんです。
Something has got to change.
何かが変わんなきゃいけない。
If we really want to see Jesus come, if we really want to see revival and reformation in the church, we gotta at least do the minimum requirement. We gotta follow God and be Seventh-day Adventists. There is nothing special about keeping the Sabbath.That's a minimum requirement.
それは最低限なんです。
I don't understand that.
僕にはわかんない。
Now, if someone said on how they were able to do such greater things and they were able to witness to their professors, that's achieving greater things.
もしそれによって誰かが証しをする、まあ、大学の学校の先生に証しをするとかできれば、それはもっと素晴らしい。その達成ですけど。
But it should come no surprise to us when people keep the Sabbath.
ただ安息日を守るということについて誰も驚くべきではないんです。
Now people they testify in church and they say, "Oh, this week I kept the Sabbath."
今多くの人たちが教会の中で、わあ今週私は安息日守りましたって証しするんです。
That shouldn't be a testimony. That should be a minimum requirement.
それは証しじゃなくて最低限なんです。
I hope you're understanding this.
分かっていただけると思いますね。
In order for Jesus to do something great in our church, we have to be faithful in the little things.
イエス様が私たちの教会の中で偉大なことを成すためには、私たちがこの小さなことにまず忠実である必要があります。
Luke 16 verse 10 says, "He that is faithful in little will be faithful in much."
ルカ16の5で書いてますね。大きなことに忠実な人は小さなことにも忠実である。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実である。
Do you want to know why the Adventist Church is not growing in America, Japan, and Europe, and all these Australia and all these developed places?
アメリカ、日本、オーストラリアのような先進国でなぜアドベンチストの教会が成長していないか知りたいですか?
Because we're not faithful in the little things.
私たちが小さなことに忠実じゃないから。
Our pastors, church leaders, elders, deacons, a lot of us, we're not faithful.
牧師、長老、教会のリーダーたちが神様に忠実じゃないから。
Now, I'm not accusing anyone at this church.
この教会で誰かを責めているわけではありません。
I'm giving a blanket statement all around that I've seen and have heard from my own mouth from pastors and associates and leaders who are not being faithful.
まあ、世界中を回っている中でいろんな人を見ていろんなことを聞いている中で、まあ、感じたことを言ってます。
You know, it's sad because we have a lot of evangelistic meetings.
まあ、私たちは多くの伝道講演会やってますが、
And and you're going to have a lot of evangelistic meetings next year in 2018 here in Japan.
で、来年2018年には日本でも実はたくさんの伝道講演会が予定されてます。
A lot of people are coming all around the world to be here and help in this great effort in 2018.
世界中から、まあ、日本にたくさんの人が助けに来ます。
But let me tell you something.
ただちょっと言わせてください。
Let me be very honest with you.
正直に言います。
God will not bless those efforts.
私たちがいくら努力しても神様との努力を祝福されない。
If you're not doing the very minimum.
もし私たちがこの最低限をやっていなければ。
Do you know why?
なぜかわかりますか?
It's because new people are going to hear the message and they're going to come to our churches.
新しい人たちが私たちのメッセージを聞いて教会に来たとしましょう。
And they're going to say, oh, the Sabbath and the state of the dead and the second coming, I like this. I'm going to be in a Seventh-day Adventist.
安息日の真理、死の状態、再臨の真理は素晴らしいアドベンチストになりたいって。
But they're going to see how we live.
でも彼らが私たちのライフスタイルを見るときに、
they're going to see our church leaders.
教会のリーダーを見るときに、
and they're going to see that we go out on the Sabbath and we are worldly.
安息日にどこかに行って、まあ、世界世の中のものを追い求めている姿を見るときに
And they're gonna say, what a bunch of hypocrites.
なんだ偽善者の集まりじゃないかって
And you see, God loves all those people out there so much.
ですが神様はこの教会の外にいる人たちのことをとてもとても愛してます
He doesn't want to bring them to a place if they won't be taken care of.
もし私たちが彼らをよく面倒見れないんだったら神様は彼らを教会に連れて行きたいと思わない
So again, this is just a simple warning that if we're not faithful in the little things, our great efforts will mean nothing.
繰り返しになりますが、この小さな最低限のことに忠実でなければ私たちのいかなる努力も無駄です。
I hope that was clear.
明確だと思います。
The last corporate thing that God asks of us
最後の目的ですけど
is in Matthew 28, verse 18 and 19.
マタイ28の18から19.
Right before he leaves the world,
イエス様が天に帰られる直前、
he says something very specific.
イエス様は、ちょっと特定のことを言われました。
Jesus says, go.
行って。
What does the word go mean?
行ってという言葉には一体どんな意味があるんでしょうか?
It's an action word.
これはまあ、アクションを伴う言葉です。
It means you should be doing something.
何かをしなきゃいけないということです。
It's a command.
これは命令です。
Go teach and baptize all the world.
行ってすべての国民を弟子として、そして教えなさい。
And then this is emphasized again in Revelation 14.
そしてこれは黙示録14章でまた出てきます。
In Revelation 14, again, it is emphasized to go to all the world to share the gospel and warn people about the end times.
そこから3点のメッセージがあって、で世界中に出て行って、メス福音を伝えて、そして世界を警告しなさいと書いてます。
This is the last.Corporate purpose that God has for us.
これが私たちに与えられた最後の目的です。
Just like in the beginning of time, it was be fruitful and multiply.
最初に増えよ、満ちよってのがありました。
Just like it was get on the ark.
箱舟に乗りなさいってありました。
Just like the message was get out of Egypt.
エジプトから出てきなさいってありました。
The last message is get out of this world.
最後のメッセージはこの世界から出てきなさい。
And bring as many people as you can.
そしてできるだけ多くの人を連れてきなさい。
I love what John Wesley says.
ジョン・ウェスリーが言ったことが大好きです。
He says, I want the whole Christ for my Savior.
彼言いました。私の救い主はキリストだけで十分だ。
I want the whole Bible for my book.
私が持っている本は聖書だけで十分だ。
I want the whole church for my fellowship.
私の同志は教会がある。
And I want the whole world for my mission field.
私の世界中が私のミッションフィールドだ。
If we don't understand our purpose,
もし私たちが自分の目的を理解できなければ、
Life will not be worth living.
人生は生きる価値がありません。
I want to share one final story with you.
最後に一つ お話をしたいと思います。
This happened in World War II.
まあ、第二次世界大戦中のお話です。
In World War II, the Germans were arresting and capturing all of the Jews.
この第二次世界大戦中に、ドイツは多くのユダヤ人をこう捕まえてましたね。
And they would bring these Jews to concentration camps.
で、彼らはユダヤ人をみんなこの収容所に送ってました。
And the whole idea of the concentration camps were, how can we exterminate the Jews?
まあ、つまりこの収容所に送ってですね、どのようにしてこのユダヤ人をまあ全滅させられるかということを考えてました。
Many of you have heard of the gas chambers that they had.
ガスシャワーって聞いたことありますか？
But the thing is, the gas chambers were not big enough to kill the Jews.
ただこのガスシャワーっていう、ガスのシャワーっていうのはユダヤ人全員を殺すほど大きくなかったんですよ。
It would only kill maybe 100 at a time.
まあ一回で100人ぐらいですかね。
And here the Germans want to exterminate the millions of Jews.
ただ、このドイツはまあ何百人ってユダヤ人を殺したかったので。
So they had to devise other methods of how they could kill the Jews.
で、どうしたらこの何百万も一気に殺せるかっていう方法を考えてました。
And they came up with one method.
一つの方法を思いついたんです。
That proved to be very effective.
まあこれはとても効果的でした。
What they would do is they would tell the Jews, they say, I want you to dig a hole.
ユダヤ人に穴を掘れというふうに命令して。
And once they dig the hole, they would put the dirt all the way to the other end of the camp.
その池掘ったら、その土を、泥を、その収容所の反対側に持って行って。
So to get a visual of this, day one, you dig a hole.
一日目、ここで穴を掘ります。
And you take the dirt,
そして泥を持って行って反対側に持っていく。
That's day one.
これが一日目。
Day two.
2日目。
You get that dirt,
こっちの泥を、
and you put it back,
これ戻しなさい。
in the hole.
穴に戻して。
Day number three.
3日目。
You dig the dirt,
こっちの、
ま、bring it all the way to the other side.
同じように反対側に持っていく。
Day four.
4日目。
Grab that dirt, put it right back.
この泥を持ってきて、また戻す。
By the end of the week, many Jews became crazy.
1週間が経つ頃には多くのユダヤ人が、まあ、気がおかしくなって気が狂っていきました。
You see, at the end of every concentration camp were these electric wires.
この収容所の周りにはこういった電気の線が通ってますが。
And if you touch these wires,
これに触ると、
you could die.
死ぬんですね。
By the end of the week, many Jews would run for these gates and these fences and kill themselves.
1週間終わる頃には多くのユダヤ人が、まあ、気が狂ってこういうところを走っていって登ろうとして触って死にました。
Why?
なぜでしょうか?
Because they were living purposeless lives.
なぜかそれは彼らが目的を持たない生き方をしていたから。
There was no sense to what they were doing.
自分がやっていることに対して何の意味も見出せなかったんです。
If you want to drive someone crazy, just make no sense.
誰かの気を狂わしたいと思ったら、ただ単に意味がないことをさせればいい。
When you logically don't make sense,
もし論理的にこう説明ができなければ、
you drive people crazy.
それで人は気が狂っていきます。
And the Jews learned that if we don't give these Jews a purpose,
でドイツ人たちはもしこのユダヤ人に目的を与えなければ、
they would rather kill themselves.
自殺するって分かったんです。
Now do you understand why there were many people before in the beginning of our presentation? Do you understand why they said the things that they said?
この最初に見せたこの様々な引用がなぜ彼らがこれを言ったのかってことが今わかるでしょうか?
Now do you understand why Ralph Barton and George Sanders said what they said?
ラルフ・バートンとかジョージ・サンダースがこういったことを言った理由が今わかりますか?
They were living life like the Jews.
彼らはこのユダヤ人のような生活をしてたんです。
All they were doing was going through the motions of life, and they didn't have purpose.
人生をこう繰り返し繰り返し生きていったけれども目的がなかった。
And I submit to you that if that people in this world, they are on the point of suicide and giving up if they don't have purpose.
もし目的がなければ多くの人たちは自殺や、まあ、そういったところに走っていきます。
And so my hope and my prayer is that number one, you would live a purposeful life.
まず私の祈りは皆さんが意味のある人生を目的のある人生を送ること。
And number two, you would share this purpose to the dying world out there.
二つ目は死にかけているこの世界とこの目的を共有すること。
How many of you want to live life with purpose?
目的がある人生を生きたいと思われますか?
Raise your hand.
手を挙げてください。
All right, praise God. Let's pray.
祈りましょう。
Thank you, Father, for the little study that we can have on purpose.
この短い目的についての学びを感謝します。
Thank you, God, that you have given us the very minimum, and that is to be obedient to you.
最低限のあなたに従うという目的を感謝します。
Help us to be faithful with the minimum requirements.
この最低限の、ものに従う力を与えてください。
And help us, dear God, to also understand that now that we're living in the last days, the purpose is to tell the world that you're coming soon.
私たちは世の終わりに生きています。どうかあなたの再臨を伝えることが私たちの目的であることを教えてください。
Help us go to the ends of the world and to share what we know.
世界中に出て行って私たちの知っている真理を伝える助けをしてください。
Help us to warn others of the soon destruction of this earth.
多くの滅びに向かう者たちに警告をする力を与えてください。
Thank you so much for your love.
あなたの愛に感謝します。
In Jesus' name, amen.
イエス様、よろしくお願いします。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioburst.org へアクセスしてください。